日誌連声の広場令和5年11月12月号いつの間にか吐く息が白くなる頃となり、特に朝夕はめっきり寒くなってきました。肌寒い夜には体の芯から温まる鍋が恋しくなりますね。そんな今の季節、冬の始まりを意味する立冬に合わせて11月7日を鍋の日として日本記念日協会が認定登録しています。この日本記念日協会は記念日の認定や登録された記念日の広報活動のサポートなどを行う一般社団法人で、企業や自治体などが社会への周知を目的として記念日を作る際には日本記念日協会の認定を受けており、2022年3月末現在で2400件を超える記念日が認定登録されているようです。ところで、日本記念日協会が認定する記念日の中で一番多い日は何月何日だと思いますか？実は8月8日で、その数67件。2位は10月10日の60件、3位は11月11日の59件と、月と日の数字が同じゾロ目が覚えやすく、そして数字の形や読み方のバリエーションが多い方が記念日になりやすいという特徴があるようです。その中でも8月8日は数字の8を横にすると無限大のマークとなり、循環や永遠のつながりを表していることから大変人気があるようです。おいしい本物のベーグルをコンセプトにしたあるベーグル屋さんは、より多くの人にベーグルを食べてもらいたいと思いを込めて8月8日をベーグルの日として登録しました。また16世紀のポーランドでベーグルが安産のお守りとして作られ、終わることのない人生の輪を意味していたという説にもあやかっているようです。そんな記念日ですが、今年12月3日、新たな記念日が追加されました。その一つが、視覚障害者ガイドヘルパーの日です。これは、改正障害者自立支援法が成立した12月3日を記念日として、社会にガイドヘルパーの必要性を知ってもらい、ヘルパーの担い手の確保につなげていこうというものです。改正障害者自立支援法が成立する前は、視覚障害者の外出を保障する事業は障害者自立支援法の地域生活支援事業の移動支援事業として実施されてきました。この2010年12月3日の障害者自立支援法の改正により、移動支援事業は自立支援給付の中の同行援護事業として加わったことで、新たにスタートすることとなりました。同行援護事業が個別給付になってから14年、ヘルパーの高齢化や担い手の不足、地域格差など問題が山積していますが、少しでも多くの人に視覚障害者ガイドヘルパーの日を知ってもらうことで、ガイドヘルパーにとっても利用者にとっても次の10年がいいものになるといいですね。それでは令和5年11月12月号の声の広場、早速内容からご案内しましょう。1、インタビュー。日本盲人社会福祉施設協議会、創立70周年を迎えた日盲社協の歩みとこれから。2、開始から3年、 雇用施策と福祉の連携の今を知る、重度障害者等就労支援特別事業。3、日支連用具ステーション。そして4、武田俊和さんの言葉の船出へと続きます。以上が今月号の内容です。それでは令和5年11月12月号の声の広場、どうぞお付き合いください。インタビュー。日本盲人社会福祉施設協議会、創立70周年を迎えた日盲社協の歩みとこれから。1952年10月に産声を上げ、翌年の1953年9月29日に発足した日本盲人社会福祉施設協議会、通称日盲社協は今年創立70周年を迎えました。日盲社協は視覚障害者にさまざまなサービスを提供している施設や団体の全国組織で、創立には日本ライトハウスや日本盲人会連合の創立に大きく関わった岩橋武雄氏が関わりました。70年前の9月29日、岩橋氏の呼びかけに応えて、視覚障害者関係の32施設の代表者が東京の日本赤十字社の講堂に集い、発足した日盲社協はそれからいくつもの時代の荒波を乗り越えながら、岩橋氏の思いをそのままに、現在も視覚障害者の生活の質の向上のために活動しています。そんな視覚障害当事者や支援者を陰で支える日盲社協。今回の声の広場では、日盲社協の理事長である長岡雄一氏をスタジオにお招きし、お話を伺いました。日盲社協の70年にわたる歴史と今、日盲社協を知っている人も知らない人も耳を傾けてみませんか。
今回は社会福祉法人日本盲人社会福祉施設協議会理事長の長岡雄一さんにお話を伺います。長岡さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずは自己紹介をお願いします。
今ご紹介いただいた社会福祉法人日本盲人社会福祉施設協議会、長いので日盲社協というふうに言いますけれども、理事長の長岡と申します。私はもともと仕事を始めたのは現場の歩行訓練士という形で仕事を始めまして、しかも仕事を始めたのが東京ではなくて地方の都市だったので、そういう意味で言うと日盲社協のことは全く知らない時に始めているという、そういう状況です。その後昭和の60年代に今の東京視覚障害者生活支援センターに移りまして、そこで歩行訓練ですとか展示ですとか、そういったものの訓練をしていたということです。今年の3月まで視覚障害者生活支援センターに勤務してましたけれども、4月から日盲社協の本部の方に移りまして、そこで本部長と理事長という形で今勤務をしております。
日盲社協では実際にどういった活動を行っているのでしょうか。長岡さん、改めて日盲社協について教えてください。
まず定款上、決め事で言うと、今言った東京視覚障害者生活支援センターの運営、それから台東区の台東にあります盲人ホーム3公園の運営と、これが施設運営ということでは大きい柱になります。それとこれも定款上なんですけど、さまざまな当事者の方への相談ですとか、それから施設間の連携についての助言ですとか支援といったものを実施するというのが、これが定款上の話なんですが、では実際どんなことをやっているかということになるんですが、2つの施設についてはここでは省きますけれども、まず部会というものがありまして、その部会でいろいろな活動をしていくというのが1つです。 部会は展示、出版、それから情報サービス、自立支援ですね。それから生活施設、それと用具と、このように5つの部会に分かれてまして、その部会でそれぞれの活動をしていくということになっています。ただそこで出てくるのが同じ法人の中にありながら、なかなか横の結びつきというのは難しくなるので、それについては、部会の部会長をされている方の勉強会、学習会などを通じて、横のつながりをより強くしていって、法人の目指すところを達成できるような、そんな動きをしています。一つ一つの部会で特にいろいろな研修などをやっているのは情報サービス部会と言われているところで、例えば展示指導員の養成研修ですとか、それから今ですと情報支援の研修ですとか、そういったものを実施しているんですが、主としてはやはり会員施設、現在だいたい200ぐらいありますけれども、会員施設並びに例えば日支連、盲学校、こういったところが対象になっていますので、なかなか一般にオープンにしているというわけでは今のところはないので、参加する方というのも制限されていく可能性というのはあるかなというふうには思います。あと自立の部会については、いわゆるリハビリと言われているもの、それと就労と言われているもの、あと盲導犬なんですけれども、これらが全部一緒になっていますので、なかなか実は整理をつけるのは難しいんですが、これもやはり自立に向けた動きということで統一してはいるんですが、なかなかこれも一つ一つの施設が当事者の方へのサービスを実施していますので、それについて法人が何か直接的にということではありませんので、それぞれの施設が抱えている課題の共通した課題について、それを施設が吸い上げて、それを訴えられるところに訴えていくというような、そういう活動には多分なっていくと思います。用具についても同じです。用具は今かなり厳しい状況にはあるんですけれども、そういった状況、共通して持っている課題についてやはり訴えをしていくと。これは展示についても同じですし、生活施設、もう養護老人ホーム等についても大きな課題が山積していますので、それについて一緒になって声を上げていくということのための支援ができるようにしていくという、そういう活動になっていくんだろうと思います。
ありがとうございます。昨年私も研修会を受講したのですが、北は北海道から南は沖縄まで、普段知り合えないような方とご一緒したのですが、皆さん同じような悩みをされていたりとか、本当に横のつながりって大切だなと感じました。
そうですね、特に対面になりますとね、オンラインでもいいんですけど、対面でいろいろな方と知り合って、そしてそこからまた向上心が生まれたり、あそこではやってるのにここではやってないからやってみようとか、こういう工夫があるんだという、そういうことができる場を提供していくというのは非常に大切なのかなというふうに考えてはいます。
いろいろな活動をされている日盲社協ですけれども、今から70年前の1953年9月29日に発足し、今年70周年を迎えました。そんな歴史ある協議会ですが、どのような形で日盲社協は結成することになったのでしょうか。
今から本当70年前、1953年なわけですけれども、やはりそこにはキーパーソンがいまして、岩橋武雄氏がキーパーソンですね。日本ライトハウスの創業者でもあるんですけれども、つまり視覚障害者の団体、視覚障害者のための団体、大きく分けるとその2つに分けて、そのためのという方に、今の日盲社協、当時は日本盲人社会福祉施設連絡協議会って言ったと思いますけど、そういったものが必要であると。それはやはり支援する団体として、リハビリですとか展示というものをしっかりと抑えていくという、それが必要であるということの提唱から始まっているというふうに私も聞いています。で、その後1953年から相当の期間、約28-30年近くは団体としての活動はずっとされているわけですけれども、法人化というのが1981年です。かなり時間は経ちました。28年間は法人でない形での活動ですけれども、1981年に法人化されたと。社会福祉法人ですけれども、法人化されたことでさらに様々なことにアプローチをかけることができるということになったので、この1981年は日盲社協にとっては転機であろうというようには考えています。当初1953年からしばらくは国立公明寮、昔の東京市力ですとか、そういうのを公明寮と呼んでましたけれども、そこが中心になって動いていた時期で、その後は民間に移って、例えば事務局が日展に移ったとかいう、そういう流れをずっと組んではきたんですけれども、 1981年に法人化された後、1985、6年だったと思いますけど、食の開発センターを作りになった松井進次郎先生が理事長になった頃から、またちょっとこう趣を変えてきているという形で、さらに前に進んでいくというような状況になっています。
法人化したということが一つの変わり目になったんですね。
そうですね、かなり大きいことだと思いますね。実はその81年に法人化した後、83年に東京視覚障害者生活支援センターを、東京都が受託して経営してますから、そこはやっぱり法人化というのは非常に大きなポイントだったんだろうというようには思っています。まあ、法人化された後、次のポイントは多分、松井先生が理事長になられた85年6年頃が一つのポイントですね。そこまでは厚労省、厚生省の関係者の方がずっと来た。そこで松井先生が理事長になったと。その後、一時板山健二さんが理事長になる期間はあったんですけれども、もうその後はずっと視覚障害の方の福祉に携わってこられた方たち、で民間の方たちが理事長として動くようになってきたというところで、そこがやっぱり一つの転機だったろうと。1986、松井先生がなられた頃が一つの転機なんだろうと。それから社会的に言うと、やっぱり2000年頃の、介護保険ですけれども、それ前から始まってる社会福祉の基礎構造改革というところで、民間に限らず社会福祉施設、社会福祉のサービスというものの資質の向上というものを非常に言われるようになってきていますので、当然会員施設の方たちもそこにかなり不信しなくてはいけなくなっているというような状況が起きてきていると思います。それとちょっと遡りますけど、1995年に阪神淡路の大震災がありましたね。で、あの時にも日毛社協も動いていたと思いますけど、あの辺あたりから今度災害というものに対しての関心というものが出てきて、その後2000年代に中越ですとか中越沖があって、その後2011年の東日本の大震災があるあたり、この災害に対する部分に対しての日毛社協の働きがやっぱり意味のあるところになってきたのかなというふうには思っています。ですので、この辺の流れっていうのかな、非常に大きなところだったというふうな理解はしています。
ありがとうございます。長岡さんは東京視覚障害者生活支援センターで歩行訓練を行うなど、歩行訓練士として現場で長年活躍されてきました。そんな第一線で活躍されてきましたけれども、一人の支援者といった立場では、日毛社協はどういった存在ですか？
歩行訓練って実は訓練だから一方通行みたいな感じを感じられる方多いと思うんですけれども、実は歩行訓練ってすごく双方向っていうのか、お互いにこうやり取りしながらやっていかなくてはいけないものですね。視覚障害のある方のニーズですとか、それから訓練の実際にしている時のその反応ですとか、そういうのをしっかり確かめた上で進めていかなくてはいけないものなので、そうなると今やってるような日毛社協のいろんな事業も双方向性っていうのをどうやってしっかりとね、担保して進めていくのかということは非常に大きなことなんだろうというふうには考えています。で、しかも、歩行訓練やってると歩くことだけがニーズじゃないわけですよね。で、歩いて何をするのかというところを見ていったときに、視覚障害のある方のその全生活というものにやっぱり関わっていくと。で、そこにどう支援できていくのかという部分というのが、やはり日毛社協の中でも非常に大切な部分なのではないかというようには考えています。
ありがとうございます。長岡さんが日毛社協の理事長に就任されたのが2021年の6月ということで、今年で3年目に入られたわけですけれども、今後日毛社協ではどのようなことをやっていきたいと考えていますか？
2021年6月ってコロナが一番ひどい頃ですね。2020年、21年、22年のあたりっていうのは非常にこう法人の、日蓮もそうだったと思うんですけど、法人の活動がかなり制限されてきていて、とにかく守んなきゃいけないということがまず第一義的にあったと。施設は、一つはそれぞれ守っていこうとするんでしょうけれども、日毛社協としてもその施設がコロナによって何に困っていくのかということを把握しなくちゃいけないですし、しっかりと守っていかなきゃいけないというのが中心だったんですけれども、まだ感染が収まっているわけではないですけど、5類に変わって今後もう少し展開ができるようになるという、そういう時期になって、やっぱり一番大事なのは、先ほどもちょっと言ったように、いかにそのいろいろなサービスを提供している日毛社協の施設がいかに横の関わりを持って、一人の視覚障害の方に対してのサービスをどういうように提供できるか、それをどう支援できるかということをやっぱりもう少し考えていかなくてはいけないのかなということがポイントかなと思います。 岩橋武雄氏も最初の頃に言っているのは、その連携の大切さ、資質の向上ですとかあるんだけれども、連絡とかそれから調整とかそういうものが最も必要なんだということを岩橋武雄氏も言ってらっしゃるので、まあ、そういったところをまた見なくてはいけないのかなというふうには思っています。せっかく、まあ、200ぐらいの施設があるので、集まったことによって何かこう利益を得られるようなことをやっぱりやっていかなくてはいけないと。一つの施設ではできないことも200集まれば何かできることもあるのかなというようなことを、ちょっと今も午前中常務理事会だったんです。そんなところでも話をして、まあ、その数で何かできないんだろうかというようなことをやっぱり模索していかなくてはいけないだろう。いうことですね。で、どうしても私がその歩行訓練士であったっていうことから、施設を飛び越えてどうしても当事者の方、利用者の方の方に行ってしまうということになってしまうんですけど、まあ、そこは絶対今後もなくならないと思うので、まあ、それはもう一つのポイント、強い点として持っていければいいかなというふうには思います。
ありがとうございます。今、福祉と医療との連携というのが話題に上がることが多くなってきていますが、そういう意味でも日毛社協の横のつながりは大きいと思うのですが、
ね、まあ、今度は医療をね、どう巻き込むかというのと、教育を忘れてしまっちゃいけないですね。本当は行政も巻き込みたいですよね。例えば今医療の世界も福祉の世界も盛んなスマートサイトって言われているシステムなんかもちょっと行政がないですよね。あってもいいのかなという感じはしています。実は私がこの仕事を始めた時は医者と一緒に仕事してたんです。眼科のお医者さんがこういう方いるんだけどどうっていう、そういうことをもう何十年も前に一緒になってやっていたんですけれども、なかなかそれが進んでいかなくて、10年ぐらい前にそのお医者さんと会った時には、私たちはちょっと早く進みすぎたなっていう、そんなことを言っていたんですけれども、まあやっと一緒になって何かができるということになってきているので、そうなるとさらに、まあ日支連も日毛社協も眼科医会も含めて連携取りながら前に進めるんではないかなというふうには考えています。
長岡理事長からまだまだお話を伺いたいところですが、コーナーの終わりが近づいてまいりました。最後に声の広場をお聞きのリスナーにメッセージをお願いいたします。
はい、私たち支援する側の施設の集まりではあるんですけれども、どうやって一緒にね、前に進むことができるかというのをいつも考えたいなというふうには思っています。絶対一方通行であってはいけないし、私たちが独断で物事を進めるということは当然難しいことですので、どうやって手を携えていけるのか、いつもいつも考えていきたいなと思いますので、ぜひともご協力をお願いしたいなというふうには思っております。よろしくお願いいたします。
今回は社会福祉法人、日本盲人社会福祉施設協議会、理事長の長岡雄一さんとともにお送りしてまいりました。長岡さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
2. 開始から3年。雇用施策と福祉の連携の今を知る。重度障害者等就労支援特別事業。視覚障害者の日常生活における困難の一つである、移動における困難。2010年12月に障害者自立支援法が改正されて、個別給付になって以降、同行援護による移動は身近なものになってきています。しかしながら、タクシーを使った移動や地域差の問題など、さまざまな同行援護における問題が聞かれます。その問題の一つが、社会生活を送る上で大切な職場への移動における問題。この問題に対して、厚生労働省は、2020年10月より通勤や職場等における支援に取り組む意欲的な企業や自治体を支援し向き合ってきました。支援を開始して3年の今、その現状はどうなのか、どんな取り組みがされているのか、多くの方が気になる話題です。日蓮ではこの雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業について勉強する研修会を10月13日第2回全国団体長会議の中で開きました。声の広場ではこの研修会の中から厚生労働省社会援護局障害保険福祉部 障害福祉課就労支援係長の小松信明氏による雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業に関する最新動向と題した講演の模様と続いて行われた質疑応答の模様をお送りします。
これからですね、地域生活支援の促進事業であります、雇用施策との連携によるですね、重度障害者等の就労支援特別事業についてですね、事業内容と最新の動向をご説明させていただければと思います。本事業ですね、令和2年10月から通勤や職場等におけるですね、支援に取り組む意欲的な企業であったり自治体を支援するため雇用施策と福祉施策が連携して取り組みを実施しております。まずですね、雇用施策につきましてはこの場で詳細な説明はですね、割愛させていただきますけれども、雇用するですね、重度障害者の方のためにですね、職場介助者、通勤援助者を委託した企業に対してですね、こちらは GIDO、独立行政法人高齢障害求職者雇用支援機構においてですね、障害者の業務遂行のために必要な職場介助の委託にかかる費用、あとは障害者の通勤を容易にするための通勤援助者の委託にかかる費用、こちらを3ヶ月目までの一部を助成する障害者雇用納付金制度に基づくですね、助成金の取り組みを実施しております。それに対してですね、福祉施策としましては、先ほど申しました特別事業においてですね、雇用施策の助成を受けてもなお足りない部分の費用についてこちらで支援を行っております。具体的には4ヶ月目以降のですね、通勤中の介助でございましたり、職場等におけるですね、支援、こちらが食事であったり排泄の介助、また姿勢の調整であったり医療的ケアが必要な方に関しましては客単吸引等もですね、見させていただいております。なおですね、実施主体は市町村になりますので、こちらはですね、市町村の方で行っていただいている事業となっております。それで、対象者といたしましてはですね、重度訪問介護でありましたり、同行援護、また行動援護サービスの利用者であり、民間企業で雇用される方、もしくはですね、自営で働かれる重度障害者の方を対象としております。原則はですね、雇用施策と福祉施策両方の施策を組み合わせて一体的に実施することとしておりますが、自営等で働かれる方に関しましてはですね、雇用施策の対象外となるため、福祉施策によってですね、支援を行うこととしております。最新の雇用施策との連携によるですね、重度障害者等就労支援特別事業の最新の動向を掲載をさせていただいております。順調にですね、自治体数の方も増えてきておりまして、もちろん利用人数の方もですね、増えてきている状態でして、今現在ですね、令和5年7月31日にはなってしまうんですけれども、こちらがですね、44の自治体において人数が127名の方がですね、ご利用されております。昨年度だと自治体はですね、25の自治体で、利用者が82名だったということを、考えますと、やっと100名超えたかなといったところで、具体的にですね、新たに実施をされている自治体に関しましては、やはりですね、政令市であったり中核市の利用が多くなってきております。具体的にはですね、千葉県の千葉市であったり浦安市、東京都ではですね、台東区、杉並区であったりですね、そういった区の方の利用も増えてきています。西日本に関しましては、大阪の箕面市であったりですね、島根県の松江市とかもですね、参加されてきている状態でして、実際にですね、自治体さんの方からも、内示を出させていただいているのは、77の自治体さんからですね、内示を受けておりますので、こちらがですね、今年度ちょっとですね、予算の関係でですね、ちょっと省内でバタバタしておりまして、取りまとめがですね、だいぶ遅くなってしまったんですけれども、今年度以降もですね、この自治体数がですね、順調に伸びていければなと思っている、今次第となっております。 昨年度ですね、厚生労働省の方から各実施自治体においてですね、事例の方をですね、収集させていただきまして、事例を掲載させていただいております。その中でもですね、宇都宮市ですね、こちらのですね、事例が宇都宮市で自営でですね、アハ企業をされている視覚障害の方がですね、実際にこの事業を活用して、今まではですね、自宅での施術が主であったところ、訪問先で、施術を行えるようになったりとか、あとはチラシを配布したりといったですね、営業活動、こちらが可能になったなどですね、こちらの変化が事例の方でですね、宇都宮市から情報の方を提供していただいております。厚生労働省としましてはですね、ようやく今3年経ってっていうところではあるんですけれども、引き続きですね、もちろん雇用と福祉の両方の施策の方がですね、連携した取り組みっていうのをですね、実施していきたいと思っているんですけれども、障害福祉課の福祉の方に関しましてもですね、必要な周知等を行って、重度障害者の方に対するですね、職場であったり通勤における支援の方を推進してまいりたいと思っております。特にですね、今年度からはですね、市町村の方に対しての説明会であったり、去年度はですね、部長会議、主幹課長会議、そういった会議の場でもですね、こちらの事業の促進の話をですね、させていただいている状況でもございますし、今年度からはですね、障害福祉計画をそれぞれの自治体さんの方で策定される年になると思いますので、こちらのところでもですね、こちらから働きかけを行っていけたらなと思っております。簡単ではございますけれども、以上で説明を終了させていただきます。ご清聴いただきましてありがとうございました。まずですね、事前質問の方を、いただいておりまして、令和2年、10月に開始をされました、当該制度は当事者にとって非常に喜ばしいものであったが、令和5年7月の、厚労省資料によると、全国での実施人数は127人、内地の自治体数は77である。当該事業の活用が促進されない原因はどのように分析されているのか、また促進に向けた検討はどのようになされているのか、といったところについてまずお答えさせていただければと思います。先ほどですね、お話しさせていただきました通り、まずですね、私も4月に着任してまず事業の実施を促進してくださいという話だったんですが、先ほどもお話しさせていただいたことは割愛させていただきまして、いくつかですね、まだ実施をしていない自治体にですね、なんで実施しないんですかっていうのを話を聞いてみたんですね。そしたら一番多かったのはニーズがないんです。ニーズを見込んだらいいかわからないので予算が立てられませんという話がありまして、それがまず一つと、もう一つは、私も4月から着任したんですけど、4月から、自治体の方もですね、毎年4月にだいたい職員の方入れ替わるんですけれども、この事業がよくわかりませんという話があったりもしてですね、そこのところはですね、お電話させていただいたところにはですね、丁寧にご説明の方させていただいたんですけれども、まずですね、一つ目に挙げさせていただいたニーズがないというところなんですが、おそらくニーズがないというよりはニーズの取り方がわからないというところだと私の方は思っております。はい、なので、今年度ですね、障害福祉計画の策定をですね、自治体の方にはお願いをするんですけれども、その際に重度障害者の方の就労支援のニーズ、こちら必ず、ニーズ調査してくださいねという話を、しているところではあるんですけれども、そういったところでですね、こちらの方からアドバイスの方をさせていただいているのと、実際にニーズがないと予算が立てられないという話に関しましてはですね、予算、立てるにあたって実際にどれぐらいの人数がいるのかというところで、実際に窓口にもそういった相談も来ないし、団体からもですね、そういった意見の方はないので、ニーズがないものに予算はつけれないというところで、会計課の方でですね、おそらく予算つけて出したとしてもニーズがないのであれば、断られるというところでですね、そういったところの自治体さんもですね、多くいらっしゃいました。あとはどうやって実施したらいいのかわからないといったところで、もちろん自治体さん同士のつながりも、あるところはあると思うんですけれども、全く自治体さん同士で例えばどこの 自治体さんでこの事業をやられているのかとかっていうのをちゃんと分かっていればいいんですけれども、まあ、分かってない中でっていうふうになるとなかなかどうやってやったらいいのかっていうところでですね、こちらからですね、自治体さんもすでに取り組まれている自治体さんの、取り組み、または担当の方のですね、まあ、窓口の方を紹介してアドバイスしてあげてくださいっていう話をしております。あとはですね、ちょうど先々月ぐらいなんですけれども、東京都の稲城市にお住まいの重度の障害者の方からですね、事業を利用したいんだけれども稲城市の方に話をしたらよくわからないと言われたんで、厚労省の方から説明お願いしますという話がありましたので、こちらからですね、稲城市さんの方に事業の説明をして、今後こういった方いらっしゃいますので、来たらまあお話を伺いして、地域生活支援の事業ですね、地活事業の方を実施してもらえませんかというですね、こちらからの声かけというのもですね、させていただいておりますので、やっぱりですね、そういったところも含めてですね、この事業が、まあ、促進できるように、こちらの方もですね、まあ、古いやり方かもしれないですけれども、直接電話かけたりしてですね、促進に向けて取り組んでいきたいなと思いますので、はい、そういった形でですね、今検討の方させていただいております。そちらで、1つ目のご回答とさせていただければと思いますが、2つ目ですね、重度障害者等の就労支援特別事業は受けられる期間に定めがあるのかと、重度、障害者介助等助成金はですね、期間を定め助成するという制度で、期間を過ぎると受けられない。そのため同事業は期間を定めない制度でなければならないと思うというところで、まず、重度障害者等の、就労支援特別事業に関しましては、期間の定めはございません。もちろん1年ごとの予算になってくるので、まあ、1年ごとにはなってしまうんですけれども、例えば半年間だけですとか、そういった話ではなくてですね、期間の定めの方は設けておりません。はい。そしてですね、障害者介助等助成金の方に関しましては、こちらの方がですね、ちょっと大変縦割り社会で申し訳ないんですけれども、障害者雇用対策課の方でですね、多分おそらくジードさんがやられている助成金の多分ところはやられているのかなと思いますので、まあ、ここが期間を定め助成するといったところであるのかなと思ってます。ちょっとですね、こちらはちょっとあまりお答えになってないかもしれないんですけれども、そちらのお答えになっとさせていただければと思います。
さあ、それでは引き続き皆様を日支連声の広場レギュラーコーナーへとご案内しましょう。3、日支連用具ステーション。
皆さんこんにちは。声の広場用具ステーションの時間になりました。今回も用具購買所の小川さんと一緒にお届けいたします。小川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はどんな内容ですか？
はい、今回は焼き芋メーカーのご案内です。用具購買所では11月15日水曜日から火を使わずに簡単に焼き芋が作れる焼き芋メーカーを16台限定で販売いたします。
今回は食欲の秋にちなんだ商品ですね。どういうふうに焼き芋を作るんですか？
はい、レンジで温めた芋をアルミホイルに包んで予熱をしておいた本体に入れて30分から35分程度焼きます。時間が来たら芋を取り出します。芋が取り出しづらいときは菜箸などで芋の端を持ち上げてから取り出すといいでしょう。金属製のものは本体を傷つける恐れがあるので使用しないでください。芋の大きさや種類によってレンジで温めたり焼き芋メーカーで焼くときの適切な時間が変わってきます。
簡単に焼き芋が作れるんですね。
そうですね。実際僕もこの焼き芋メーカーを使って焼き芋を作ってみましたが、簡単に作ることができましたし、ホクホクで美味しい焼き芋ができました。なお、使用中や使用後は本体がかなり熱くなりますので、火傷には気をつけてください。
他に使うときに注意することってありますか？
はい、この焼き芋メーカーには電源スイッチはついていません。電源コードの抜き差しで電源をオンオフします。電源が入っている間、温度が上がり続けることはありませんが、一定の温度を保ち続ける機能があるので、高温の状態は持続します。 電源コードの抜き忘れにはくれぐれも気をつけてください。使用している間、定期的に動作音が鳴ります。しかし、タイマー機能や音声や電子音による案内などはありません。時間を測るときは、タイマーや時計などをご利用ください。用具購買所では簡単に操作できるタイマーも取り扱っています。また、本体は見づらいできません。こちらもご注意ください。
ありがとうございます。この焼き芋機は結構重いんですかね？
そうですね。コードを除いて 760g ほどありますね。かなりずっしりしてますね。
大きさはどうなんですか？
はい。大きさはですね、奥行きが 11.5 センチ、横幅が21センチ、高さが12センチです。
そんなにじゃ大きくないのでかさばらないというか。
そうですね。そんなに場所は取らないですね。
わかりました。ありがとうございます。その他の特徴、価格などを教えていただけますか？
はい。これはですね、あとは電源としては家庭用の電源で動作します。それから本体の色はお芋にちなんで紫色です。価格は税込みで3300円です。なお、これは16台限定なので在庫がなくなり次第販売終了となります。
ありがとうございます。最後に今回の内容についてお問い合わせ先をお願いします。
はい。今回の内容については日本視覚障害者団体連合用具購買所までお願いします。お電話、ファックス、E メールにて受けたまっております。お電話の場合は電話番号 03-3200-6422 番、03-3200-6422 番。ファックスの場合は 03-3200-6428 番、03-3200-6428 番。E メールでのご注文の場合は、ご注文用 E メールアドレス、yogu-c@jfb.jp。yogu-c@jfb.jp。その他、E メールでのお問い合わせは、お問い合わせ用 E メールアドレス、yogu-toi@jfb.jp までお願いします。
小川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
おしまいは4、武田利和さんの言葉の船出です。このコーナーでは、2013年に刊行された第39回全国盲人文芸大会応募作品集から川柳の部を紹介しています。
皆様、いかがお過ごしでしょうか。言葉の船出の武田です。第39回全国盲人文芸大会作品集、その入選作品をご紹介しております言葉の船で、今回は川柳の部をご紹介いたします。まず選者の先生のご紹介をいたしましょう。純不動でございます。藤井寺盲人文芸サークル主幹、川端六天先生。川柳当社理事長、サークルレモン代表、全日本川柳協会常任理事、西出風楽先生。楽勝会事務局長、夢の屋快楽先生。以上のお三方でございます。今回の課題は三本の矢、今でしょう。この二つです。それでは早速入賞作品からご紹介いたしましょう。いつものようにカウントダウン方式でご紹介いたします。第3位日盲連会長賞は奈良県にお住まいの中谷康子さんの句、ねじれ時計三本の矢は風に乗る。 ねじれ溶け、三本の矢は風に乗る。第2位、日毛連会長賞は、東京都にお住まいの田村優子さんの句。おい自宅、やるなら古希の今でしょう。おい自宅、やるなら古希の今でしょう。さあ、栄えある第1位、 NHK 会長賞、日毛連会長賞は、岐阜県にお住まいの上野益男さんの川柳。へそくりが時は今だと顔を出す。へそくりが時は今だと顔を出す。以上のお三方でした。おめでとうございます。さあ、それでは第1部入選作品集をご紹介していきましょう。まず川端六天先生選による特選からご紹介いたしましょう。川端六天先生選による特選、お一人目の方です。福井県にお住まいの西田健二さんの句。決断は今しかないとジャンプ傘。決断は今しかないとジャンプ傘。特選、お二人目の方です。奈良県にお住まいの中谷康子さんの句。ねじれ溶け、三本の矢は風に乗る。ねじれ溶け、三本の矢は風に乗る。特選、三名の方が選ばれておりますが、三人目の方です。熊本県にお住まいの谷口秀也さんの句です。息吹き返らせたマウスツーマウス。息吹き返らせたマウスツーマウス。続いて川端六天先生選による秀作です。秀作、お一人目の方。名古屋市にお住まいの佐向国一さんの句です。今だから笑って言える水たまり。今だから笑って言える水たまり。続いての方です。鹿児島県にお住まいの福本清郎さんの句。三本の矢など関係ない暮らし。三本の矢など関係ない暮らし。札幌市にお住まいの雲野久夫さんの句です。支持率を三本の矢は乗せて飛び。支持率を三本の矢は乗せて飛び。新潟県にお住まいの渡辺光栄さんの句です。三本の矢は底辺へ届くかな。三本の矢は底辺へ届くかな。川端六天先生選による秀作、最後の方です。千葉県にお住まいの及川幸雄さんの句。 IPS 見えたらいいな星月夜。 IPS 見えたらいいな星月夜。続いて川端六天先生選による佳作です。佳作、お一人目の方。新潟県にお住まいの本間光子さんの句。日本を救えるやなら信じよう。日本を救えるやなら信じよう。佳作、お二人目の方です。山梨県にお住まいの春山かすみさんの句。変更の決意今でしょエネルギー。変更の決意今でしょエネルギー。千葉県にお住まいの小舟誠吾さんの句です。アベノミクス光と影が見え隠れ。アベノミクス光と影が 見え隠れ。三重県にお住まいの森和夫さんの句です。今でしょう一期一会のプロポーズ。今でしょう一期一会のプロポーズ。東京都にお住まいの田村優子さんの句。おい自宅やるならこきの今でしょう。おい自宅やるならこきの今でしょう。佳作続いての方です。岐阜県にお住まいの上野益夫さんの句。忘れない今が支援の恩返し。忘れない今が支援の恩返し。千葉県にお住まいの市原茂雄さんの句。三本の吹き矢で当てたぬいぐるみ。三本の吹き矢で当てたぬいぐるみ。佳作続いての方です。千葉県にお住まいの池田守さんの句です。今まけば種は必ず花に実に。今まけば種は必ず花に実に。長野県にお住まいの森丈二さんの句。我が町を地産地消で盛り立てる。我が町を地産地消で盛り立てる。川端緑天先生選による佳作最後の方です。長野県にお住まいの寺島正吾さんの句。三本の矢どこへ飛んでいくのかな。三本の矢どこへ飛んでいくのかな。続いて西出風楽先生選による特選からご紹介いたします。特選お一人目の方です。岐阜県にお住まいの上野益夫さんの句。へそくりが時は今だと顔を出す。へそくりが時は今だと顔を出す。特選続いての方です。長野県にお住まいの森丈二さんの句。我が町を地産地消で盛り立てる。我が町を地産地消で盛り立てる。西出風楽先生選による特選最後の方です。山梨県にお住まいの井口貞子さんの句。今でしょう平和憲法を守らなきゃ。今でしょう平和憲法を守らなきゃ。続いて西出風楽先生選による秀作です。お一人目の方。東京都にお住まいの田村優子さんの句。おい自宅やるならこきの今でしょう。おい自宅やるならこきの今でしょう。長野県にお住まいの寺島正吾さんの川柳。三本の戒め今も生きている。三本の戒め今も生きている。新潟県にお住まいの渡辺光栄さんの句です。今でしょにたるんだ脳を絞られる。今でしょにたるんだ脳を絞られる。佳作続いての方です。熊本県にお住まいの田上鈴木さんの句。三本の矢飛んでこないよ俺んとこ。三本の矢飛んでこないよ俺んとこ。西出風楽先生選による秀作最後の方です。千葉県にお住まいの小舟聖吾さんの句。アベノミクス光と影が見え隠れ。アベノミクス光と影が見え隠れ。続いて西出風楽先生選による佳作です。札幌市にお住まいの中井 玉泉さんの句。今でしょう、言ってもらえるうちが花。今でしょう、言ってもらえるうちが花。千葉県にお住まいの池田守さんの句です。今まけば種は必ず花に実に。今まけば種は必ず花に実に。熊本県にお住まいの谷口秀也さんの句。目が覚めてかじったすねに恩返し。目が覚めてかじったすねに恩返し。佳作続いての方です。愛媛県にお住まいの菊池忠則さんの句。三本の矢に元就が苦笑い。三本の矢に元就が苦笑い。続いての方です。青森県にお住まいの福井博里さんの句。当花火変わり番子に肩車。当花火変わり番子に肩車。名古屋市にお住まいの佐向国一さんの川柳。愛だとはあの薄味を今気づく。愛だとはあの薄味を今気づく。鹿児島県にお住まいの福本清郎さんの句。定年の夫と離婚今チャンス。定年の夫と離婚今チャンス。千葉県にお住まいの小林治さんの句。一目惚れあったその日にプロポーズ。一目惚れあったその日にプロポーズ。佐賀県にお住まいの増山正治さんの句。ルンルン妻のソプラノ今でしょ言うのは。ルンルン妻のソプラノ今でしょ言うのは。西出風楽先生選による川柳。佳作最後の方です。愛媛県にお住まいの吉岡玲子さんの句。いずれ矢になる三本を用意口中。いずれ矢になる三本を用意口中。いかがでしたか。今回はこれでお別れです。次回は夢の矢快楽先生選による川柳からご紹介することにいたします。それでは皆さん、どうぞお元気で。ボンボヤー。
11月とはいえ暖かい日が続いていますが、木の葉の色がより鮮やかになり、どこか空気も秋らしさの中に冬の匂いを感じるようになりましたね。街にはイルミネーションが飾られ始め、クリスマスの音楽も聞こえてくるようになり、賑やかな季節になってきました。クリスマスといえば12月25日。12月25日はイエス・キリストが誕生した日をお祝いする日だと思っておられる方も多いことでしょう。けれども実は12月25日にキリストが生まれたとか、キリストがいつ生まれたとかいうことは聖書に書かれていないのです。なので実際には生まれた日も亡くなった日も不明なのですが、亡くなったのは金曜日だと言われています。ではキリストが生まれたのは何曜日なのでしょう。皆様もご存知の通り、キリストは十字架で処刑されて墓に葬られた後3日目に復活しました。つまり処刑されたのが金曜日なので、復活したのは日曜日。復活した日を生まれた日とすれば、キリストは日曜日生まれということになりますね。ところで自分は何曜日に生まれたのでしょうか。 何年何月何日何時に生まれたのかまでは知っていても、意外と曜日までは知らないですよね。実はこの何曜日に生まれたのかがタイトルになったドラマ、何曜日に生まれたのがテレビ朝日系で放送されました。このドラマは人間関係に疲れて長い間引きこもりになっていた女性が主人公で、女性の父親の仕事の関係で知り合った男性から会話のきっかけにするために、何曜日に生まれたのと話を切り出すよう勧められます。主人公はこの言葉をきっかけに過去の人間関係と向き合う中で自分の殻を破ることができたというお話です。意外と知らない生まれた曜日から互いの会話が弾んでいったというところなのでしょうね。何曜日に生まれたのかということ、実はタイやミャンマーなどの東南アジアではすごく重要で、そういった国々では生まれた曜日を月曜日、火曜日、水曜日の午前、水曜日の午後、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日の8つに分けて占う曜日占いがポピュラーなようです。水曜日が2つになっている理由は、日食や月食を引き起こすとされるインド神話に登場するラーフ神が8番目の神様として割り込んだからなのだそうで、占いでは各曜日で吉とされる色や動物、方角を持ち性格や運勢を見るのだとか。ちなみにミャンマーの寺院では生まれた曜日の祠があって、そこには仏像と守護動物が祀られているので、まずはそこをお参りして花やろうそく、線香などをお供えするようです。イギリスやアメリカで古くから伝えられてきた童謡であるマザーグースの中にも生まれた曜日にまつわる歌があります。美しいのは月曜日生まれ、火曜日生まれはどこか言うがね、水曜日はね、優しさと引き換えに悲しみがいっぱいなの、旅に出るのは木曜日生まれ、惚れっぽいのは金曜日、土曜日生まれは生きるために一生懸命働くの、日曜日生まれは陽気で楽しい、といった歌です。なんだか自分が何曜日に生まれたのか気になってきませんか？もしかしたら何曜日に生まれたのかが話題にならないのは意外と日本くらいなのかもしれませんね。これから何かと家族や友人と集まることが多くなる季節です。家族や友人に何曜日に生まれたのと切り出して話題にしてみてはいかがでしょうか。日蓮声の広場、令和5年11月12月号でした。奥付け、日蓮声の広場 URL http://nichimou.org/magazine-tape/voice/。 本コンテンツの著作権は日本視覚障害者団体連合に帰属します。またがし、複製などによる第三者への提供はできません。あらかじめご了承ください。編集、社会福祉法人、日本視覚障害者団体連合、情報部。電話、03-3200-6169。e メールアドレス、jouhou@jfb.jp。 発行、社会福祉法人、日本視覚障害者団体連合。 郵便番号 169-8664 東京都新宿区西早稲田 2-18-2 電話 03-3200-0011 代表ファックス 03-3200-7755 ウェブサイト http://nichimou.org/奥付け終わり。